はい、建築系ラジオです。南研究室の建築デザインレビューの5月号バージョンということで、今日はですね、新建築の5月号から作品を取り上げるんですけども、今日ですね、出演してもらうのは研究室の佐藤君と石川君なんですけども、今日ちょっと思考を凝らしてですね、思考を変えて、学生の2人、佐藤君とそれから石川君にその MC をやってもらって、で逆にその MC の方から話を進めてもらって、全体のディスカッションをしていくというような形にしたいと思いますね。ということでですね、まずとりあえず今日はですね、いきなり佐藤君にもう MC を預けちゃうので佐藤君よろしくお願いします。
はい、
はい、
今回は、新建築の、5月号で、吉岡温泉と群馬県にある北群馬郡にあるやつですね。で、道の駅で宮崎博さんが、設計したコンペで買った、建物です、で今回これを、取り上げることになったんですけど、そうですね、早速質問というか宮崎先生聞いちゃっていいんですか？
いや別にいいよ、石川君いいのか。
じゃあちょっと形のこと、
説明を、
ね、石川君もちょっと説明していいんじゃない？
これリノベーションなんですけれども、パッと見はこの、テントの屋根が印象的でして、これが全体に覆屋根という感じで覆っていて、で内部では、プラン的には必要な部分に、壁を足したり、部屋足したりしているという、ざっくりとそういう、建物です。じゃあ質問の方
そうですね、素朴に先生がこの最初にこれを新建築を見たときに、そうどうしてこれをまず今回ラジオで取り上げようかなっていうふうに最初に思った動機というか、そこをちょっと知りたいかなっていう。
そうですね、これ今回の号は5月号は中国の上海万博、中国2010年の上海万博が特集になってるんですね、でそれ以外に例えばその瀬島和夫さん、梶尾さんの作品であるとか、それから安藤忠雄さんの作品とか、こういろいろ載ってるんですけど、僕はねやっぱりこの中で一つだけ選ぶとしたらこれだなと思いましたよ。で結構真剣に全部ちゃんと見ました、この安藤忠雄さんの作品も含めてね、チャーハンバイパックも含めて。で一つはやっぱりラジオで取り上げる以上はそのディスカッションのいくつか そのテーマとか要素があるっていうふうなことがいいかなと思ったんですね、つまりその美学的に建築の衣装として非常にシャープにきれいに作っていたとしても、ちょっとそれだけだとその議論の訴状にのげ上げるのがちょっと難しいっていうかね、なんていうかこうディスカッションする上ではちょっとこうテーマを上げにくいなっていうのもあるだろうし、さっきちょっと石川君が言ってたけども、例えばこの吉岡温泉っていうのは一つは分かりやすくそのリノベーションっていうふうなテーマがありますよね。それからこうなんて例えばそのリノベーションっていうテーマの延長で素材の使い分けとか、それからこう地方のね、その道の駅の施設であるとか、そのプログラムの問題も含めて、いくつかその語る要素があるかなっていうふうに思ったんですよね。だからこのなんていうのかな、宮崎博さんの作品っていうのは、はっきり言ってその取り立て特殊なことをやってるわけではないんだけども、僕はなんかこれは一つの現代建築としてはね、なんていうかな、その語るべき要素がいろいろあるんじゃないかなっていうふうに思いましたよね、という感じはしますが、どうでしょうか佐藤君、どうでしょうか。
そうですね、やっぱさっき話してたようにそのリノベーションについて、やっぱ最近そういうリノベーションの仕事だったりそういうプロポーサルのコンペが増えてきてるっていうその需要もありますので、やっぱそういうことで議論する価値はあるかなと思っていて、でそのリノベーションをね、
そうですね、であとちょ先生に聞きたいのが、最近多いっていうことで、今後もっと長いスパンで見たら、もう本当にこういう雑誌に新築があまり載らない時代とか来るのかなとか、自分は思ったりもしたんですけれども、今後のそのリノベーションというか、量とかやっぱどう思いますか。
そうだね、確かにそのリノベーションだけの専門雑誌とかもできるかもしれないね、もしかしたらね。
かもしれないです。
リノベーション新建築みたいなね。いやなんかね、このなんか今ちょうどこの道の駅の建物のプランのところのページを見てるんですけど、110ページかな。これ見るともともと建物が建っているところとそれからリノベーションしたところっていうのがすごく複雑に混じり合っていて、まあ、例えば建物の全体を何かこう部分的にリノベーションするっていうよりもある一部に関してはリノベーションしたりとか、それから躯体を残していたりとか、かなり複雑なんですよね。リノベーションって例えばインテリアっていうのはすごくこう基本的にリノベーション的な要素がすごくあるんだけども、建築としてはね、やっぱりすごくこう複雑な操作っていうかオペレーションが必要で、ただなんていうのかな、こう設計がねある程度分かってきたら、リノベーションっていうのはある種そのゲーム感覚で面白い要素っていうか、そういうふうなこう設計の醍醐味みたいなところもかなりあるんですよね。それで例えばその西洋の世界ではさ、特にヨーロッパなんかでは石造りの建築だから、その躯体をこうそのまま残した状態でね、中をやり替えるとか、例えば一部大きなガラス屋根をつけるとかっていうような形でリノベーションの事例っていうのはすごく多いんですけども、まあ、正直日本はそんなになかったわけじゃないですか。もともとその木造の文化だからね。ただまあコンクリートとか鉄骨とかそういう近代的な素材による建築っていうものが、まあ、ある程度こう定着してきて、まあ、しばらく前からリノベーションとかコンバージョンの時代に入ったんだろうなっていうふうにこう思いますけどね。例えばそのヨーロッパだったら代表的な事例だとそのルーブル美術館であるとかオルセー美術館であるとか、まあ、あるいはそのイギリスの、テートモダンかとかですね、まあ、非常にこう建築家が介在して、優れたその建築を、再生させたっていう事例も結構あると思うんですけどね。まあ、日本は正直パッとそういったものがなかなかこう思い浮かばないんだけど、まあ、これからそういった事例が増えてくるのかなというふうに思いますよね。ちょうどたまたまその石川君もその佐藤君も関わっていたこの間のコンペ研究室でも市原の、水と彫刻の丘の美術館のリノベーションコンペかな、はい、そのコンペがちょうどねリノベーションでやってたんですけども、僕らはまあ一緒に敷地も見に行って、まあ、コンペに参加したわけなんですけども、まあ、じゃあコンペの話もちょっとこうしてみますかね。いいですか。
そうですね。
じゃあ佐藤君はどうですか、コンペ、市原のコンペ
そうですね、実際に敷地も行って、で意外とその自分の体験としてそのリノベーション、その学校の授業の設計でもやったことがなくて、振り返ってみるとやっぱこう新築で何か建物を建てるってことををやってきて、いわば初めてのその設計というかリノベーションに関してはだったんですけど、やっぱ、まあ、難しいというかその骨格としてのそのスケルトンをある程度維持したままその内部をこういかにしてその面白くするかというか改良していくかってところが結構、まあ、やっぱ難しくて、そうですね、難しかったですね。
まあ、難しい、ね、やっぱりどこをね、どこをその組み替えてどこを残すかっていうのはやっぱりかなりこれ実際難しいんですよね。それとリノベーションっていうのはね、大きく言うと見えるところと見えないところっていうのがあって、まあ、見えるところは分かりやすいわけですよ。例えば壁紙が傷んでるとか床が傷んでるとかね。ところがそのリノベーションっていうのは実は例えばその見えないところの配管であるとかまあ、躯体であるとかね、そういったものがまあ、例えば傷んでいて修復が必要だっていう場合もあるし、よくその耐震補強なんかでねイノベーションする事例もありますけど、まあ、そういうビジブルなところとインビジブルなところっていうその2つのフェーズがあるから両方考えるっていう意味でも結構難しいんですよね。まあ、あとはねリノベーション事例としてすごく代表的なものは例えばそのピエール・シャロンのダルザステ、通常ガラスの家って言われているもの、まあ、これはパリに建っている住宅のリノベーションなんだけども、なんかも結構よく出てくるけどね。したら石川君は、まあ、石川君はそのなんか別の事務所でそのコンペに参加してたっていうことなんだけど、市原 の, そのコンペに関してはどう思いましたか。まあ、あれもちょうどね審査員には伊藤豊さんとか、あと美観組の曽我部さんでしたっけとかも入ってたと思うんですけど、石川君はコンペはどうでしたか。
そうですね、やっぱり新築ではないので誰かのこうなんか思想を受け継ぐみたいな ぱり一からじゃなくても、うん、もう立ち上がっているものから何かまあ、うん、それを使用して、うん、何か新しいものを作ることの難しさっていうか、なんか柔軟性みたいなのが求められているような気がしました、うんうんうん、
そうだね。まあ、あのこのねちょっと話に戻るんだけど、この宮崎宏さんのこの、 あの建築っていうのは構成としては実は結構僕分かりやすいなと思っていて、もともとあるその既存の古い建物っていうのがこういうなんかあの、まあ、グリッドに乗った形でその平面計画されているんだけども、それに対してその三角形で分割された、まあ、ポリゴンですよね、三角形で分割されたそのスチールフレームの屋根っていうものをこうかけて、それによって全体をつないでいくっていうような形にするんですよね。でその屋根の素材を、テント膜、不透明と、それから、これ蓄光タイプと半透明タイプっていう3種類のテント膜と、それから木製ルーバーっていう4種類の、 その屋根の素材によって、まあ、張り分けてるっていうような形にしていて、でそれと同時に内部空間に関しては、まあ、部分的に既存のところとそれ新しいところを織り交ぜながら内部を少しずつ細やかに、作り直していくというような形をしていて、で、まあ、地産地消の考え方で、現地から取れるその杉を使って、まあ、例えば壁とか天井とか屋根を、まあ、作り直しているというふうな、まあ、そういう構成になっているんですね。で、まあ、これ柱は、直径が114ミリで、あとはこれその普通のトラスだったらこれあのボルトでなんかこう止めちゃうのかなと思ったら、これ全部溶接なんですよね。現場で全部これ溶接をしてこのフレームを作るっていうようなことをやってるので、あんまりなんかこのなんていうかな、そのジョイントのところに変なボルトみたいなものが出てきてないから、まあ、そういう意味では割とこう屋根がこう綺麗にこう作られてるなっていうような印象がこうありますよね、うん、いやさっきこの、 あの収録をやる前にさ、ちょっとなんか佐藤君と石川君と少しだけ話をしてたんで、僕はねちょっとこれ話が大きくなるんだけど、あのリノベーション論っていうのはね、例えば五十嵐太郎さんがリノベーションスタディーズっていう本をまあ出していて、まあ、あれはすごく僕はあのいい本だなと思うんですけどね、あの、まあ、リノベーションについて の、 その、まあ、ディスカッションとか考え方とかいろいろ議論っていうのは、まあ、ここ10年20年ぐらいで急激に増えてきたわけですよ。だけども翻ってみると、その設計そのものが全てお忍びで全てあのリノベーションだって言えないこともない。例えばもともと敷地があるっていう状態は一つの余条件であるわけだから、あの新築だってリノベーションだっていうふうに言えるし、それからその例えばアートとか表現の分野っていうのはね、オリジナルとコピーとかあるいは本家取りっていうふうな問題っていうのは常にこうあるわけですよね。だから人間っていうのは何事もそのいかにそのオリジナルであるかに見えたとしても、全くゼロから物事を作ってはいないわけだよね、ほとんどの場合ね。何かを参照している、あるいはその何かがオリジンとしてもともとのその何かこう参照源としてあって、その知らず知らずのうちに、まあ、それを自分の中で組み替えたり作り直したりしてるっていうようなことっていうのはやっぱり誰しもあると思うんだよね、うん、でね、少し大きな話をするとね、こうリノベーションっていうことを考えて僕なんかだったらね、人間の人生そのものがその実はリノベーションであるっていうね、僕はね本当にそう思うんだよね。僕はさ、結構みんなにもよく話をしてるけどさ、僕なんかね、本当にもうね、もう失敗の連続ですよ。本当にね、もういろんな局面でね、いっぱい失敗してきたしね、まあ、試行錯誤の連続っていうかね。そうするとさ、絶えずその自分をリノベートしていくっていうかね、自分が何かをやって、例えばうまくいかなかったり、いろいろこう失敗したりとかね、したことを、自分をその自己修復し続けるっていうかさ、なんかそういうふうな側面っていうのはすごくあるのかなと思うので、リノベーションっていうのは、その、まあ、すごくね、大冗談にね、振りかざして言うとするならばね、リノベーションっていうのは、人間の人生の非常にこう、極めて本質的なさ、ある考え方だなっていう僕はこう、思ったりもするんだよね。ということで、なぜかその MC をさ、佐藤君に振ったつもりがさ、なぜか僕がまたずっと話をしちゃってるんだけど、佐藤君どうですか、なんかコメントしてくださいよどう思いますか、リノベーションということに関して。
リノベーション
ですねじゃあ石川君、やっぱまとまって、でも先生の今のお言葉は本当に
いや、お言葉って言ってないんだけど
すごい勇気が出る言葉でした
いやいや、でも本当に僕そう思うけどね。佐藤君どうですか。
そうですね、
要するにさ、ちょっとまた話がずれていい、話がずれるんですけど、はい、人間っていうのは基本的にね、あらゆる物事にへこむわけですよ。そんなことない、僕なんかそうだよ。僕なんかもうずっとそうだったよ。だって失敗したらやっぱへこむもん、人間って。そうじゃん、
へこみますね、
うん、でしかも予期せぬことがいろいろ起きるとかね、なんで自分がこんな目に遭わないといけないんだっていうことは、ね、よくあるよ人間。ちょっと待ってよみたいなさ、勘弁してよみたいなことってよくあるよね。そうそうさ、そこからどうするかっていうのは結構大事なわけだよね、人間って、うん、だからね、僕はね、本当にこれちょっと話ずれるんだけどさ、僕のところの研究室ってね、 M2 が多いんだけど、最近 M2 が来てないじゃん。ね、M2 が、まあ君らは M2 が来てるからさ、いいと思うんだけどさ、僕はね違うと思ってるよ本当。これね、このことは僕はラジオで言っちゃうんだけど、一回例えば自分がやった気になっちゃいけないわけですよ、人間っていうのは。まあこんなあんまり偉そうに言えないんだけど、要するにね、絶えず初心に戻るってこれすごく当たり前のことなんだけど、要するにリノベーションするっていう行為自体は言い換えると絶えず初心に戻るっていうことですよ。もう一回やるっていう行為が常に新しい行為として生まれ変わるってことですよ。それはすごい大事っていうかさ、要するに例えば卒業設計でね、みんな一生懸命やるでしょ。でそれでやった気になるっていうのが一番危険で、あのね、卒業設計が終わってから人間勝負だよ。もっと言うとさ、大学卒業してから勝負だよ、絶対そうだよ、うん、いや昔僕はあのダウンタウンの松本がさ、なんかテレビで言ってたよ、なんかね、人間っていうのはね、大学卒業してから勝負だと。ダウンタウンがね、大学卒業してるかどうか僕知らないけど、いや本当そうだと思うよ。だからね、大学の中でね、あの評価されるってことはもちろん大事だよ、一生懸命やるっていうのね、それは長い目で見て重要だけど、だけどね、それでね満足してしまったらね、絶対ダメだよ。そんなのだってさ、そのスタートラインにも立ってないんだもん、うん、だからなんか人間ってね、分かった気になるのが本当に一番良くないっていうか、僕なんか何も知らないよ本当にね。前田典貞さんの回じゃないけどね、自分が何も知らないっていうふうなことは本当に思ってるし、なんかこう勉強しないといけないなと思ってるしさ、うん、なんか話がむちゃくちゃずれてんだけど。いや、リノベーションということを考えたらね、僕はなんか本当にそんな気はするけどね。どうですか、石川君じゃない、佐藤君どうですか。
そうですね、やっぱその建築の話をしていても、例えば、うん、そのやっぱ結構学生は共感できる人がいると思うんですけど、うん、結構先生と話して いる時でも、うん、まあ時々わからないその言葉だったり、うん、そのやっぱその背景を知らないとその理解できない言葉っていうのが多々あって、やっぱそれをに直面するたびに、やっぱ自分なりにそのまあ辞書なり、まあそれに関する本をやっぱ読もうと思って、まあ読んで、それをまた知識に蓄えるっていうか、その繰り返しかなと思っていて、いるところはあります。
そうだね、まあだから反復するっていうのはすごく大事だなと思うね、繰り返すっていうね。石川君はどうでしょうかね。
そうですね、やっぱりリノベーションそのされるというか、された建築、元の建築もまあ最初はやっぱりまあ完璧とまで言わないけれど、なるべく高度なものを作ろうと思ってても、やっぱりそういうものはなくて、なんかその修復を繰り返すみたいな感じなのかなっていう思いました。
いやだからさ、基本的にね、その世の中の物理現象っていうのはさ、エントロピーが増大する方向に行くわけですよ。つまり言い換えると、物事がね、乱雑化していくっていうか、どんどんその壊れていくっていうことですよ。そうだよ、福岡伸一さんのさ、その生物と無生物の間っていう本がねあって、あれこの前ね、その原博先生と話してる時もね、原先生あれ読んだって言ってて、僕も読んだんだけどね。それで僕、福岡伸一さんにさ、建築学会誌でコラムの原稿依頼をしたんだけど、あれを見るとね、なんとなくこう生物の本質っていうのはね、こうほとばしりとか流れとかっていうようなことを言うわけだよね。そうするとさ、物事っていうのはね、こう壊れていくかって、建築なんてさ、完成した瞬間が一番よくって、基本的にはこう壊れていく過程じゃないですか。だんだん傷んでいくしね。それはね、まあ人間だってある意味そうだと思うよ。ほっといたら、基本的に人間っていうのはさ、わがままだしさ、自己中心的だしさ、怠け者だから、ほっといたら全然そういう風に流れていくわけだよね。だから何かこうリノベーションするっていう行為自体が、そのなんていうか、エントロピーの増大に ある種その反自然的に意思的に抗う行為っていうかね。だからそのリノベーションというのは実は建築においては非常に本質的な行為なんだなと僕は思うよ、うん、つまりなんていうかこうエントロピーを減少させるとか、あるいはカオスを秩序の方向に持っていくとかっていうふうな建築の最もその本質的な部分っていうのを改めてその外在化させて意識化させて、でそれを形にするっていうね。だから僕はあの建築を学ぶ上ではね、まあイノベーションっていうのはさ、一見見た目にはその大きな派手さはないんだけど、実はその非常になんていうかこう設計のトレーニングとしてはね、あの面白いところもあるんだろうなっていうふうにこう思いますよ、うん、だから僕から見たらね、例えばね、もっと話をちょっとずらしてね、比喩的に言うとね、君らはこれからその修士論文とか修士設計やるでしょ、それっていうのはね、言い換えるとね、卒業論文とか卒業設計のリノベーションなんだよね。そうだよ、卒業設計とか卒業論文っていうのはね、やりっぱなしじゃないんですよ。だからそれをリノベーションする行為が修士論文や修士設計であるし、もっと言うと例えば社会に出てそれを例えば自分が設計を実際やるとなるとね、今度はあの自分が修士論文とか修士設計でやったことをリノベーションするわけですよ。つまり人間っていうのはね、自分が一つ前の前段階においてやった行為のリノベーションを絶えずこう繰り返しながらあの前に進んでるわけだね。というふうになんか今結構思いつきで言ったんだけど、我ながら結構いいようなこと言ってる、いいこと言ってるような気がするんだけど、どうだろうな、そんなことないかな。ということで、まあ、今回ちょっと話がね、まあ、いろいろ拡散しちゃったんだけど、まあ、一旦このぐらいで終了したいと思います。どうもありがとうございました。